経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード3559 pban.com 代表取締役社長後藤康信さんにお越しいただいています。後藤さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、 pban.com の事業内容のご紹介をお願いいたします。
弊社は、社名の pban.com にあるようにですね、pban をネットで販売している企業なんですけども、
はい、
じゃあ pban っては何かというと、はい、まあプリント基板というものでありまして、こう、電気製品を分解すると、こう、中に入っている、緑色の板、まあ、見たことない方もいると思うんですけど、あれをプリント基板と言いまして、そのプリント基板を日本で初めてインターネット販売したのが当社となっております。
はい。ありがとうございます。また、事業内容については、後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは、トップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いをお願いいたします。では後藤さん、生年月日を教えてください。
昭和52年の2月11日生まれです。
はい、現在おいくつでしょうか。
現在47歳です。
はい、はい、不安そうでしたね。
やってんのこれ、
はい、そうそう。ご出身はどちらでしょうか。
はい、出身は群馬県の高崎市ですね、はい、
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
はい、まあ男3兄弟の末っ子で生まれまして、はい、はい、特になんかこう甘やかされたっていう時間はなかったんですけども、やっぱり何不自由なく、まあ、至って普通一般的な子供だったと思っております。
どんなことが得意でいらっしゃいましたか。
まあ、得意っていうとですね、まあ、小学校中学校の頃のこの将来の夢っていうのが、こう漫画家になりたいっていうことを考えてまして、
はい、
結構手塚治虫とかジャンプ系の漫画をよく読んで、まあ、見よう見まねで書いてたりしました。
あ、そうでしたか。その夢というのはどのくらいまでお持ちだったのでしょうか。
まあ、大体中学校 1,2 年の頃でクラスで一部 の友達にこう回し読みしているような、はい、漫画で自分が連載しているものがあったりして結構そういう意味では一部の人間 に人気があったような感じです。
4コマなどではなく、ではストーリー漫画ではあったということですね。
そうですね。はい。
そうでしたか。その後、その夢というのはどのように変わっていったのでしょうか。
群馬県高崎っていう土地柄もありまして、結構、周りの仲間がこうバンド組んだりする人たちが多かったんですね。はい、なので、こう、自分も周りに流されるような感じで、こう、バンドを始めていきました。
ご担当はどこでしたか。
私は、エレキギターを担当してまして、
はい、はい。結構熱中してやられていらっしゃったんですか。
そうですね。結構多くのそういったいわゆるバンド小僧たちっていうのは、はい、いわゆるこう流行ってるバンドの流行りの曲をカバーする、うん、いわゆるコピーバンドっていうのが多かったんですけど、うん、私が仲間たちでこう作ったバンドっていうのが、たまたま出席番号が並んでた友人で結成したバンドだったんですけど、
はい、
こうメンバー5人中3人が曲が書けると。
ああ、それは素晴らしいですね。うん、はい。
で、まあオリジナルの楽曲を演奏するっていうバンドだったので、結構やっぱ自分たちでこう自由に作品を作り上げたりとか表現を考えていくっていうのはもう純粋に楽しくて、あと結構、まあ、身内だったんですけど、まあ、そこそこ人気もありまして、まあ、結構バンドに高校の頃は熱中してました。
それだけクリエイティブなバンドですと本格的にプロも目指しになられたんじゃないですか。
そこはですね、本当にあまり目指してるっていうのはなくてですね、
はい、
まあ、単純に自分たちが作る作品には、まあ、それなりに自信がありまして、結構こうライブとかで演奏すると、まあ、もうすぐに良い評価をいただくことが多かったので、すごく嬉しかったです。
ライブどのあたりでおやりになってたんですか。
ライブハウスでいうと秋葉原とか、
はい、
まあ、下北とか その辺が多かったですかね。
はい、ではその後ご進学されてもバンド活動は続けていらっしゃったんですか？
そうですね、
何歳くらいまで結局バンドはやられていらっしゃったんですか？
バンド自体はもう30超えるぐらいまでやっていたんですけど、はいはい、その大学4年生の頃に、まあ、あるプロダクションに気に入ってもらいまして、
はい、
そこでインディーズ契約を結ぶことができまして、
はい、はい、結構じゃ あ, あのバンドとしてもお仕事されていらっしゃったんですね。
そうですね、結構なんていうか自分たちの表現っていうのがこう音だけじゃなくてこう映像と融合させたような演出をやってまして、
はい、
なんかこう当時結構珍しかったんですけど、プロジェクトマッピングを使ったような、
はい、
そんなようなライブパフォーマンスをやってまして、結構あのライブハウスというよりはなんか美術館とかアートスペースとかカフェとかクラブとかになんかこう呼ばれて、うん、あのパフォーマンスすることが多くてですね、結構いろんなところでそこで紹介されたりして次の仕事にこうありがたいことにつながるっていうようなことが結構多かったです。
あ、そうでしたか、うん、ちなみに何かこう一番印象に残っているお仕事ありましたですか？
まあ、結構あの海外の方にすごく受け入れられて、はい、結構ヨーロッパの方に演奏旅行へ行ったり行くあの機会もありましてですね、まあ、あの結構有名なデザイナーさんでアニエス・ベイさんっていうのがいるんですけど、
はい、
まあ、なんかどういう経緯か分かんないですけど気に入ってもらいまして、で私あのパリコレで演奏したことがあります。
パリコレでですか？パリコレにバンドとしてというのはなかなかレアケースですね、はい、
そうですね、生演奏
モデルさんも歩いてるんですよね、
は
い、
そうですね、はい、我々の演奏に合わせてこう、うん、モデルが練り歩くという
すごいですね。
そうですね、まあ、本当に今考えると本当華やかな20代だったなと思いますね、
はい、でもその当時というのはもうバンド の, あ の, その収益だけでご生活されていらっしゃったんですか？は
い、まあ華やかな反面で、やっぱり音だけでは食べていくことはできずにですね、まあ、本当お金のためだけに、まあ、当時あの起業間もない当社に、アルバイトとして入社することになりました。
この P バンドトコムに、はい、あのアルバイトとして最初ご入社されたということなんですか？
そうですね、28の頃にもう本当に歩いて5分くらいのところにある会社だったので、
はい、
アルバイトでちょうどいいと思ったんで。
そんなきっかけでしたか。
はい、
そのプリント基板というものはご存知だったんですか？
はい、まあ、私の担当エレキギターで、はい、やはりそのエフェクターっていうこれ音色を変えるものがあるんですけど、あれ結構手作りでやる、
やりますよね、
はい、ギタリストがあの仲間に何人かいて、私自体はそんなに詳しくはなかったんですけど、面白いなと思って、うん、はい、興味ありました。
ではあのエレキギターをやっていたというご関係で大変身近な存在ではあったわけなんですね、はい、
そうですね、
そうでしたか。当時のこの P バンドットコム、どれくらいの大きさの会社でいらしたんですか？
はい、当時は本当に立ち上げて2年目ぐらいでしたので、創業メンバーがいるのとあと2人ぐらい本当にアルバイトで受発注業務をやる、はい、方がいらっしゃるぐらいの本当にいわゆるスタートアップでした。
はい、最初はアルバイトということですけれども、そこから社員にどんどんなっていくという経緯なのでしょうか？
そうですね、まあ、最初は私もあのバンド活動を続けていて、まあ、やっぱりそっちに集中していきたいなというのもあったので、まあ、本当に二足のわらじというとあれですけど、そういった形で最初はさせていただきました。
はいはい、しばらくはバンドと、はい、そしてこの P バンドトコムと、うん、どちらもやられてらしたんですね。
そうですね、
そうでしたか。なかなか大変そうだなと思いますけれども、どのくらいでその社員になられたのでしょうか？まあ、なんかきっかけがあったんですか？
はい、やはりあのバンドがこ うまくいかなくなったタイミングがありまして、うん、まあ、それをきっかけに、まあ、こちらの方に切り替えていったっていうところがあるんですけど、結構あのバンドとスタートアップ企業ってすごく似てる部分があるなと思っていて、はい、やっぱコアメンバーって本当に少人数で始まるんですけど、うん、結構それぞれのこう役割分担っていうのが出来上がっていくんですね、うん、結構曲が書ける人間とかこう歌や楽器が上手い人とか、こう人脈作るのが上手い人とか売り込むのが上手い人とか、結構そういった役割分担がこう自然に出来上がっていって、各自がこう自分の得意分野を自覚してこう最大限こうパフォーマンス発揮してると、こう絶妙なバランスで成り立っていくんですよ。結構その歯車がうまく回ってて結構結果が出てるともう最高に楽しいんですけど、やっぱだんだんこうついていけなく なる人が出てきて、うん、バランスが悪くなって、
はい、うん、
まあ、そこでまあ特に喧嘩はなかったんですけど、まあ、33歳ぐらいの頃で音楽活動一旦休止と、まあ、そこで一気消沈しちゃう方も多いと思うんですけど、私の場合そのモチベーションをこう同じくスタートアップ真っ盛り中の当社へ注ぐことができたと、
はい、
いう感じでした。
お話を伺っていると非常に独特というか特殊な例だと思うんですけど、ものすごく親和性を感じる中で、この P バンドトコムにまた注力されたということなんですね。
そうですね。
そして現在この社長というお立場ですけれども、はい、社長になるとは思われていらっしゃいましたか？
いや、全く思ってなかったですね。社長になりたいっていうのはそこまで思ってはいなかったんですけど、何でしょうね、スタートがバンドマンだったので、やっぱり社会人経験として周りの同世代と比較して圧倒的に劣っているっていう自覚もあったので、とにかく何でも勉強したいと、はい、何でもやりますっていうのがありまして、でスタートアップだったのでもう何でも仕事はあったんですよね、こうやっぱり営業からマーケティングとか、こうサービスシステムの要件定義を考えたりとか、あと物流、経理、人事労務に至るまで本当幅広い経験をさせてもらいまして、はい、で結構その創業者で前代表の田坂のこう流儀として、まあ、とにかくやりたいっていう思いを尊重するっていうのがすごくありまして、
うんうん、
でまあ先ほど言ったようにこういろんな仕事とかタスクとかプロジェクトも自分やりたいっていうと全部やらせてくれたところがあったので、これ社長もやりたいって言ったらなんて言うだろうなとなんて言うっていうのはある時
その時社長田坂さんが社長です
ね、社長もちろんやったんですけど、うんうん、ある時思いまして、
はい、
行ってみたんですよ、
はい、
そしたら食い気味に、はい、いいよってやってみろよっていうふうに言ってくれまして、まあこういうとあれなんですけど、
はい、
ちょっと背景を言いますと、まあ、田坂としてはやっぱりこう新しい柱となる事業をまあ、これ誰かが作っていかなきゃいけないっていうふうに思っていた中での話で、やっぱりこう既存事業を私の方でこうさらに発展させていって、田坂自身はやっぱり新しい事業領域の探索をしていくという、まあ、いわゆる領域の経営体制の、まあ、きっかけになったということですね。
後藤さんなんですけども、社長になられたのは、はい、何年のことになりますでしょうか？
昨年の6月の株主総会なので、
はい、
本当に、1年ちょいですね、
今のところ。はい。このアルバイトで入った会社に、はい、この社長という今お立場ですけれども、はいはい、その決意を新たにしたところなど、はい、ございましたらお聞かせいただきたいのですが。
そうですね、まあ先ほど社長をやってみたいっていうような話になってはみたんですけど、はい、やっぱり想像していた社長像と全く違うっていうのが、
はい、
こうなった時に実感いたしまして、
はい、
本当に最初の1年目は何が私やるべきなのかっていうのをちょっと見失いがちになりました。なんですけども、もう本当に自分がやるべきことっていうのが今すごく見えてるので、
うん、
まあ、それが分からずもがいてるところが一番ストレスになっていたなと、
うんうん、
自分のやるべきことが見出せた時に本当に、うん、ストレスがこうパッと晴れて、
うん、
もうそこに向けてあとは結果出していくだけだっていうふうに今思っています、うんうん。
なるほど。それこそ当初いろいろやらせてもらうことが増えたとおっしゃっていましたけど、ね、営業、マーケティング、経理から何からとおっしゃっていましたけど、はい、あれというのはいきなりはなかなか難しいと思うのですが、何、はい、どこかで学ばれたりとかもされていたんですか？
いや、もう完全にもう OJT で、
はい、
この会社に入ってから、
はい、あ、そうでしたか。ありがとうございます。さてここまで、社長に至るまで伺ってまいりました。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか？この後は事業内容、そして組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証スタンダード上場、証券コード3559、 P バンドットコム代表取締役社長後藤康信さんです。
御社はネットでプリント基板を、まあ、製造受託するこのサイト P バンドットコム、これがメイン事業ということなんですけど、今までこの P バンドットコム出る前はプリント基板ってどうやってなんか販売されてたんですか？
基本的な業界の中での、うん、いわゆるそのプリント基板の、まあ、注文というと、うんうん、もう本当に基板メーカーの営業マンさんが、うん、お客様のところに出向いていって、
うん、
プリント基板の仕様の打ち合わせをさせていただいて、はい、後日こう見積もりを回答すると いう、それでまあ注文に至るみたいな、うん、そういう流れがまあ普通でありました。
なるほど、人がやってたと。
そうです、ね、
これをネットに変えたのが、はい、p1.com っていうことですか。
そうですね、はい、
p1.com では実際にどういうふうにお客様が発注してくるんですか。
あのインターネット上にある、はい、我々ワンクリック見積もりシステムという見積もりシステムがございまして、はい、そこに、まあ、お客さん自身が、うん、ご自身のこのプリント基盤の仕様を入力していただくと、見積もりが、まあ、納期とコストが、まあ、瞬時に回答できるような仕組みを作っておりまして。
と、楽ちんですよね。本当に今だったら服をお店に行って買いに行く。店員さんと相談しながらどれが似合うかなっていうのを相談してるっていう形だと思うんですけど、プリント基盤の場合は、基本仕様が決まってるわけですよね。まあ、例えばこういうような条件で、こんなプリント基盤が作りたいということで言うと、その仕様決まってるから、はい、その使用書さえあれば、はい、まあ、御社でいうと本当に納期とあれがパッと出てくる。
そうです、
ね、なるほど。これ御社自体が、はい、あの製造してるわけじゃなくて、はい、先にですね製造受託先っていうのがあると思うんですけど、はい、これは何社ぐらいあるものなんですか。
国内外で大体30社ほどございまして、
はいはい、なるほど。
お客様からの結構あらゆる設計デザインとか使用要求に応えできるように、うんうん、こう各社それぞれで専門技術ラインに特化したパートナー様と、お付き合いをしておりまして、先ほどの、 あのワンクリック見積もりシステムで、はいはいはい、こう入力いただいた仕様、はいはい、これに基づいてもう各社で見積もりロジックが走るんですよ。で最適となる品質と、納期、コストをできる、あの仕入れ先を選定いたしまして、それが見積もり結果として回答される、そんなような仕組みになっております。
で見積もり結果でこれで OK となると、はい、発注っていうとしてくると そのデータが受託先に飛んでいくと、
はいはい、その通りです。
で受託先で製造して物が送られると、はい、いうことですか。
その通りです、
ね、めちゃめちゃ便利ですよね。
便利だと思います。
今までだったらお客さんがいわゆるどのプリント基盤だ、プリント基盤メーカーもやっぱ得意不得意があるんですよね、
はい、それはございますね。
そうですよね、はい、あとタイミングっていうのありますよね、はい、ものすごく混んでて、まあ、あの納期が遅れる場合、はい、逆に言うと今仕事が空いてて、はい、今とすぐできるよっていう、はい、どの会社がすぐできるとか遅れるか分かんないですもんね、お客さんは。
そうですね、
はい、そうすると御社にお願いすると、はい、それが一括で分かる、めっちゃ便利ですよね。
そうですね、考えてるのは我々なので、うん、お客様から見たら、う
ん、まあ、まあ、御社がやってくれてるとやってくれてるけど、はい、だけど御社はその中で本当に得手不得手のところをうまく活用して、はい、そこに発注していくと、
はい、
とあれですよね、自宅先の方にも喜んでいただいてますよね。
そうですね、うん、はい、
なるほど。
まあ、注文が少ないとか結構言われたりもしますけど、うん、そこはうまくバランス取りながらやっております。
特に、まあ、自宅先っていうのが、はい、まあ、国内外30社ということなんですけど、はい、発注する方はどれぐらいの数あるもんなんですか。
お客様自体はですね、うん、現在ユーザーいわゆる登録数で言いますと
登録数、はい、
7万人ぐらいございまして、はい、まあ、現在の利用実績でいうと2万8000社ぐらいのご利用実績があるサービスとなっています、
ね、なるほど。ちなみにどんな会社とか、はい、どんな人たちが多いんですか。プリント基盤って、はい、なんとイメージで言うと、はい、家電とかコンピューターとかいろんな、はい、そういうなんか電気製品には入ってるものだと思うので、はい、そういう会社なんですか。
こちらも利用の9割以上、もう100人近い数で、はい、まあ、法人のお客様が中心になってまして、まあ、9割の半分、そのうちの半分が、うんうん、いわゆる半導体製造装置に始まるような、はい、いわゆる産業機器を取り扱う、
なるほど、はい、
中堅メーカー様、
はいはいはいはい、
で残りの半分の4分の1、うん、あ、さらに半分の4分の1ですね、うんうんうん、がいわゆる大手のセットメーカー様、
はいはいはい、
非常に名だたる企業の、うんうんうん、このいわゆる R&D 部門、
うんうん、研究開発してる、
はい、研究開発してるところが、うんうんうん、まあ、自分自社のこうデバイスを評価したいとか、うんうんうん、そういった場合にご利用いただいたり、うん、残りの4分の1が、大学や研究機関、う
ん、あ、大学や研究機関もあるんですね、はい、
こちらのお注文もありますね。
あ、そうすると本当に数多くのところから、はい、今までそういう人たちは面倒くさいことをしてたのが、はい、御社を使うと楽にできるようになったと。
そうですね、
お客様から言うと、
はい、もうインターネット環境があれば、うんうん、いつでもどこでもご利用いただけるというものになっています。
で最初はこのプリント基盤の製造受託のみだったと思うんですけど、はい、まあ、そこからプリント基盤に、実際プリント基盤だけでは何のあれもできなくて、はい、そこに電子部品、はい、まあ、これが実装されることによって、はい、まあ、部品のモジュールが出て、はい、それがあのひっつけられて完成品になるということだと思うんですけど、徐々にこの周辺事業、ここにも進出されているそうですか。
はい、サービス解消の開始当初はですね、うんうん、 プリント業の板だけお作りするサービスだけだったんですけども、うんうん、現在その上流の基板を設計する、うん、設計サービスというものから、うん、製造した基板の上に、うん、いわゆるその電子部品をハンダ付けする、うん、実装サービスする、はいはいはいはい、でそのハンダ付けするための電子部品を調達する、うん、部品調達サービスとか、はいはいはい、こういったものをインターネット上で受けたまっておりまして、うん、営業マンでの対応なんですけども、うん、基板以外の、うん、ハーネスであったり、うん、筐体ケースですね、こういった加工、はい、から、うん、さらにこう製品として組み立てて、うん、検品してキッティングして在庫管理して、うん、いわゆる OEM ですね、そこまでも受けたまっております。
なるほど、製造受託全体、ね、最初はプリント基板というその入り口のところからスタートして、はい、どんどんどんどん周辺に事業を大きくされているという形なんですか。
はい、
なるほど。でやっぱり今後の成長分野としてはこの医療機器、産業機器、通信機器、やっぱりこのあたりが成長しそうですか。
そうですね。
なるほど。であと大手企業、はい、こことのお客様になるケースも最近増えてるっていうのはどういうことですか。
やはり市場の、うんうん、ポテンシャルとしては、うん、やはり大手企業の、うん、中にそういうプリント基板の施策っていうところが多くございますので、うんうんうんうん、結構我々の今の、受注傾向を見てると、はい、サービス開始当初から徐々に大手の企業のお客様の
比率が高ま
っておりまして、うんうん、そういったお客様のしっかりニーズを捉えていくことで、うんうん、まあ、市場の浸透を図っていきたいなというふうに考えています。う
ん
う
ん、なるほど。今後の御社の成長を引っ張るもの、うん、改めて教えていただきたいんですが、
ものづくりの、まあ、最上流となるっていうのがそのやっぱりアイデアを具現化する開発の段階においてっていうところになるんですが、そこもありがたいことにですね、多く引き合いをいただいておりまして、うん、結構そういった開発段階のご相談で、はいはい、こうよくあるのが、作りたいものの漠然としたイメージはあるものの、うん、こう具体的にどう進めればよいかわからない、うん、といったケースがありまして、うん、そのお客様の要件定義を、まあ、我々のヒアリングしながら整理し、うん、こう足りない部分を補強したりするような、うん、そういう、まあ、技術的なコンサルティングの、うん、そんなようなサービスも展開をしております。
なるほど。まさに上流からと、一番最初はプリント基板だけど、そこからガーッともう実装から実際に何を作りたいのって聞いて、はい、だったらこういうところと、うん、提携して、はい、ここから部品でこうやって組み立ったらできるよっていうのを紹介できると、
はい、そういうことですね。
本当にあれですよね、一気通貫でできるっていうので、はい、やっぱ大きな成長を期待できるっていう形ですか。
はい、
そこを目指してます。なるほど。でそんな P バンドとコモを支えているのは人ということだと思うんですけど、はい、御社何人ぐらい働いてるんですか。
現在が、40人ぐらいの人員規模になっておりますね。
うん、なるほど。ざっくりと何人が何やってるんですか。
大きく部門としては3つに分かれまして、うん、はい、まあ、システム開発部と、 あとは、いわゆる営業サポートとか、うんうん、マーケティングも含めた営業、うんうん、
営業、
はい、あと管理部門で、大きく3つに分けると、うん、人員構成もそれぞれ3分の1、3分の1というような形になってますね。うん、
なるほど。で、そういう人材っていうのは、はい、やはり新卒で取ってくるか中途入社で取ってくるか、まあ、どっちかだと思うんですけど、はい、本社の場合どのように人員って入ってもらってるんですか。
現在新卒採用はしておらず、うん、まあ、中途採用のみとなっておりまして、うんうん、結構これまでは本当に年に 1,2 名ぐらいの増員だったんですけど、うんうんうん、結構実は直近2年で、うんうん、10名ほど一気に増員をかけまして、特にもシステムエンジニアを中心として増員をしているような形です。う
んうんうん、なるほど。例えばこんな人に P バンドットコムに入ってほしいなど望む人物像のようなものございますでしょうか。
やはり会社も20年が経過してこう人数も40名規模になってくると、うんうんうん、まあ、悪いことではないんですけど、
う
ん、どうしても安定的というか、
保守
的というか、そういった組織風土になっていきがちですので、やっぱりこう周りを巻き込んでチャレンジしてくれるような、うんうん、そういった人材が入ってくると嬉しいなと思っています。
そういう人材に対して、はい、まあ、いろいろ学んでもらって成長してもらわなきゃいけないと思うんですけど、はい、何か研修制度とか、はい、なんかそういうものってあるんですか。
まあ、中途採用が中心なので、うんうん、まあ、基本的には OJT にはなってるんですけども、うんうん、会社にこう馴染んでもらうためにこう他部署とオリエンテーションをしたりとか、
はいはいはい、
結構やっぱり協力工場で実地研修などを受けてしっかりと、うんうん、育成できるようなその体制を整えてます。う
ん、なるほど。で、この番組お昼に放送してるんですけど、はい、社長ランチは何を食べることが多いんですか。
あんま食に全然興味ない。
食
に
いいですよ。それでもいいですよ。ちょっと興味ないです。結構食べてない人多いんで。
そうですか。
はい、本当にサラダとか。
もう ウーバーイーツばっかりですね。
あ、そう
ですね。ウーバーイーツで本当に牛丼ばっか食べてます
よ。そういったのは牛丼も好きでではなくて、はい、お腹が膨れればいいかなという 気
持ちですか。
あ、そうですか。はい、もう藤本さんなんか信じられないんじゃないですか。
絶対信じられない。毎日今日は何を食うかだけで。
いや、もう逆に教えてほしいです。言ってほしいです
よ。さまざまですね。
歩く食欲って言われてますか。
そうですね。フェイスブック抹茶色ですもんね。
さんあ、じゃあ参考にします。藤本さんのフェイスブック見て。
ぜひ。はい。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
愛読書など何かですね、一冊書籍、はい、本をですね、お勧めいただきたいんですが。
ちょっと私あんまり本も読まないんですけど、一つ覚悟の磨き方っていう本なんですけど、はいはいはい、いわゆる幕末のこう志士たちにこう影響を与えたっていうあの吉田松陰の人生哲学の本でして、こう自分はどう生きたいのかっていう志を育てていくもので、結構その本がですね、こうマインドとかリーダーシップとかコミュニケーションとか死生観とかいろんなテーマに分かれて、こう1ページごとにこう短い言葉でこう簡潔に教えが書いてあるっていう体裁になってるんですね。なんでこう何かに迷った時とか、行き詰まった時にこうパラパラめくってパッて開いたところの言葉はもうあんまり死ぬの考えずに、もうとにかく実践してみるっていうふうに、まあそれを心がけてまして、結構それで切り開けたことが多くありましたんで、まあこちらの書籍をご紹介させていただきたいと思います。
またタイトルがいいですね。覚悟の磨き方。
そうですね、
はい、
私にぴったりの
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは pban.com 代表取締役社長後藤康信さんでした。後藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは tban.com 代表取締役社長後藤康信さんでした。いや、いろいろ伺っていくと本当に人生それぞれだなと思いますね。
そうですね、本当にアルバイトから社長、社長になる時も自分で社長にならしてくれと、
はい、
言ったら、なっていいよって言われちゃったと、
はい、
でなったらその立場って全然違うだっていうのは分かったと。やっぱ変わってますよね、
はい。番組を最初から聞けなかったという方も、終了後ラジコのタイムフリーや、もちろんポッドキャストでもお楽しみいただけますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。